おはようございます。
おはようございます。
ギターが入って嬉しいですね。僕は基本的にチャレンジ神様のためにしてるのが好きなので、すごく嬉しいなと思います。そういえばですね、僕今日ちょっと分かりますかね、この今日の格好が普段と、まあ、一緒のように見えて若干違うんですね。なんでこんな格好をしてるのかはですね、実は5人しか分からないんですね。それは誰かというと、中学生キャンプに行った人たちなんですね。僕あの中学生キャンプの3日目の晩はですね、スペシャルバイブルタイムといってですね、まあ、さっきあの真っ暗な中で光る腕輪をつけてあの中学生が賛美してるところ出たと思うんですけど、まあ、中学生がバンド組んでですね、前で賛美したんです。で、スタッフだけじゃなくて中学生も神様は自分たちのあり方で賛美しようというイベントでですね、まあ、募集したら18人ぐらい、ものすごい半分ぐらいの中学生がですね、まあ、ベース弾いたりギター弾いたり、まあ、普通にコーラスしたりという人たちもいたんですけど、前で賛美して、で本当にこう心から神様に喜びを賛美しているのが見れて、まあ、いい時間でした。で僕はあのスペシャルバイブルタイムやったんで、普段はあの、まあ、映ってましたけど T シャツで過ごしてたんですけど、ちょっとスペシャル感出そうと思ってこういう格好で行ったんですね。はい、そのまんまで来ました今日は。でそれなんでかというとですね、僕は中学生キャンプに行った人に最終日のメッセージで言ったんですね。あのクリスチャンが神様の前に決心するのは一人でやるもんじゃないと、私はもっと聖書を読みますとかですね、祈りますとか、他の人を大事にします、それぞれ決心したでしょうと、でもそのままじゃあなたは 100% 失敗しますって言ったんですね。それは聖書が求めているのは1対1で神と私で向き合うことじゃないからです。神様の前に自分が頑張って神の恵みの中で何とかやっていくということは神様の計画じゃないんですね。むしろ私たちとして教会として祈り合いながら、支え合いながら、弱さを補い合いながら、共に神の計画に参加していくのが神の計画やということを伝えました。だからもしあなたがですね、何か神様に思いを与えられて決心をしても、あなたは失敗しますって言ったんですね。なぜならそういうふうには神様フォローしてくれないからです。だから僕はあの中学生キャンプに来た人にチャレンジしました。皆さんが一緒に歩むべき人たちは皆さんの教会の人たちです。たとえですね、普段面白いことを言わないおじさんやおばさんであってもですね、それがあなたが一緒に歩む人たちだと、たとえ何も話しかけてくれないように思っても、その人たちは緊張してるだけですと、本当はあなたのことを祈ってるんですというチャレンジをしました。だから私たちが乗る船は桑名丸やという話をしたんですね。それを神様から受け取って歩まないと、あなたの決断は、神様の前にした決断は残念ながら消えていってしまうと。本当にこの世界でチャレンジしていこうとできないと伝えました。僕救いっていうこともザーカイから2日目に語ったんですね。救いというのはあなたが神に捉えられることじゃないと、別にイエス様がヒーローじゃ、イエス様だけがヒーローじゃないというメッセージしたんですね。ルカの福音書の19章では、救いというのはザーカイがイエスと出会って変えられて、そこで正義を行う、そこまで行って初めて、今日初めて救いがこの家に来ましたというふうにイエス様は言うんですね。だから私たちが変えられて他の人のために生きるようになる、他の人の人生に喜びをもたらすようになるとこまで行って初めて神様に言わせたら救いが実現したなんです。でそこまで行くためには私たちは一人じゃ無理なんですね。このメンバーでチャレンジしていかないと無理です。だから僕は中学生に言ったんですね。まあおもんないメッセージ聞くでしょうと、あのもっと笑いとりました僕中堅では。まあいいや、もっと僕はもう普段おもんないメッセージしてますと。で自分からしたら面白くないような賛美とかですね、あまり仲良くない人たちがいるかもしれないと。でも神様があなたに与えた仲間はその人たちです。その人たちを愛して一緒に歩めないなら、あなたのことを祈ってくれて、あなたが知らなくてもあなたも仲間だと思って挑戦しようとしている人たちと歩めないなら、あなたは決して神様が願っている救いにまでは至れない。この世界の中で人の人生に喜びをもたらしていくという神様が願うところにはいけない、そんなチャレンジをしてですね帰ってきました。まあ、でも僕自分が中学生やったから分かるんですね。キャンプでは心燃やされてそういうチャレンジを受けても、やっぱりこう普段の日曜日になると何か違うと思っちゃうんですね。 神様に信頼して神様にだけ期待していこうと思っていたはずなのに、日常の教会の在り方とかですね、いつもの人を見て制度に期待して賛美の在り方に期待して神様に期待することを忘れていきやすい、私たちそういうところあると思います。目に見えるものを持っていたら、もしくはそれに対してだけ目を留めて判断してしまう、まあ、そういう弱さが私たちあるんですね。だから僕今日この服着てきました。それは中学生キャンプに来た5人に対する励ましなんですね。キャンプは続いてますと、あの時だけではなくて今も私たちは桑名教会というメンバーで神様の前に決断をして支えながら歩んでいくんですと、まあ、そういうことをですね伝えるために見えやすい形でやろうと思って全く同じ格好をしてきました、はい、でこれは同時に皆さんに対する僕チャレンジでもあるんですね。それは僕はちゃんとしたスーツ着てないからですね。さっき言いましたように私たちはですね、目に見えるもの、精度、持っているもので判断する弱さがあります。じゃあ僕が今 T シャツでジーパンやったらですね、皆さんいけたでしょうか。ネクタイ締めてるからまだ OK でしょうか。でも誰もが知ってるはずなんですね。神様が見るのはそんなところじゃないと。心から神を礼拝してるかどうかだけしか見ないと知っているのに、私たちは目に見えるもので判断します。そして人を裁いて、自分は本当に神を礼拝するような思いを持ってきていなくても、例えば多分 T シャツで前に立った司会者を裁くんですね。あの人は神にふさわしいあり方で向き合っていないと。でそれが2章1節から3節で言われているユダヤ人たちが当時行っていたことでした。でここの箇所を理解するためには、実は旧約聖書を理解しないとわけがわからないんです。僕も桑名教会で奉仕させていただいて何回も言ってます。福音というのはストーリーなんですね。旧約聖書から続いてくる神様がこの世界を回復していくという大きな流れを理解してないと、福音とは何かというのは全く分かりません。で旧約聖書の中で神様はこういう約束をしてたんですね。主の日が来る、その日が来る。その主の日というのは、神の民が、神が願うように歩めていなかった神の民が神の願うような歩みをできるように変えられる時である。聖霊が注がれる時である。神の民が回復される時である。同時にそれは裁きの時であると。神が願うこの世界の在り方に反して生きている異邦人に対して、もしくはユダヤ人に対して神からの裁きがある時がある。それが主の時であって、その日であって、その日油注がれたもの、キリストと呼ばれるような人を神が使わして、世界の回復に向けての神の次のステップが実現する。それが旧約聖書が約束していたことです。で新約聖書はイエスがその約束されたキリストであって、神が実際にもう一度さらに働かれる時がイエスによってもうスタートしているんだというのが新約聖書が伝えたい福音なんですね。イエスがキリストですということのメインなんです。で、1章の16から18というのはそれのパウロが証明というか、だからっていう感じですね。福音は1章16節見ると、福音はユダヤ人をはじめギリシャ人にも信じる全ての人にとって救いを得させる。これ信じる全ての人にとってって訳されてますけど、もしくは信じる全ての人によってですね、救いを得させる神の力です。多分僕両方の意味があると思ってます。信じる人自身が救われ、そしてその人たちによってこの世界が回復していく、そんな救いの力がイエスがキリストであり主であるという福音のうちには働いていると。なぜそう言えるのか。福音のうちには神の義、神が救う力というのが働いているからです。これが旧約聖書で約束された一つ目でしたね。救う力が働き、回復が行われていく。そしてもう一つが18節。なぜなら同時に不義を持って真理を、神の在り方を阻んでいる人々のあらゆる不敬虔と不正に対して、神の今怒りが今現在、当時イエスが十字架から挙げられた後、天から掲示されているからです。だから旧約聖書で約束されていた回復が始まっています。 同時に主の日に起こると言われていた不義なものに対する怒りというものもすでに現れているんです。でその内容は何かというのが、2週間前にしたメッセージでした。それは主にまだ神のことを知らない異邦人と言われる人たちがですね、世界を作られた神を崇めずに、むしろ作られたもの、お金ですとか地位ですとか偶像ですとか、そういったものを礼拝して拝んでいると、自分の何かを大事にしている、そこに重きを置いている、神をふさわしく扱っていない。その結果、まあ、同性愛やお互い28節から続く、ね、不義とむさぼりと憎んだり、人を人と思わない、まあ、つまり神様が作られた創造の秩序が破壊された状態になっています。神様はそのままにしていますというのが前回の箇所で伝えたことでした。神を神としなかった結果どうなるか、人と人との間には対立が起きて、神様が願っていたような良い世界からはずれてしまったままに神は放置されている。それが裁きだ。ここまでが前回の内容なんですね。そしてユダヤ人はそれを聞いて思ってたはずなんですね。その通りだと、あいつらは神のことを知らない、だから今裁きにあっている、自分自己中心的な生き方をして自分の周りの人間関係に問題を生じさせて争いに満ちた生き方をしていると裁いてたんですね。でその裁いているユダヤ人に対して、しかしですから、でもあなたたち他人を裁いている、まるで自分は神のことを知っているから、ユダヤ人として生まれたから大丈夫だと思って他人を裁いているあなたたちよ、あなたに言い訳の余地はありません。なぜならあなたは他人を裁いているその基準によって自分自身に告発文を書いているからです。センテンスですね、判決文を言い渡しているからです。裁いているあなた方が全く同じことを行っているからです。神を神とせず作られたものを拝み、自分を大事にして人との関係に問題をもたらしているということです。私たちは、ここでパウロは自分もユダヤ人の方に入れてるんですね、私たちはそのようなことを行っている人々に下る神の裁きは真理に基づいていることを知っています。ああ裁いている人々よ、他のそのようなことをしている人を裁きながら自分で同じことをしている人たちよ、あなたは自分が神の裁きを免れると思っているんですか。いや、むしろあなたもあなたたちも神の裁きのもとにいるんだというのがここで彼が言いたいことなんですね。で4節5節はもう本当にパウロの人生から出てくる叫びなんですね。それとも神の慈愛が、豊かな愛があなたを悔い改め生き方の方向を変えることに導くということも知らないで、その豊かな慈愛と神の忍耐と神の寛容とを軽んじているんですか。もう言葉を尽くしてますよね。慈愛と忍耐と寛容。4節のパウロのこれは何を考えてるんでしょうか。彼は反論を想定してるんですね、ユダヤ人からの。神を自分は知っているから私は神に裁かれないよねと思って、他の人のことだけを裁いている人たちの反論があるんですね。いやでも私たちだって今裁かれてないじゃないですか、異邦人みたいに。1章18から32節みたいな風に私たちになってないよって言いたいですね、ユダヤ人は。主の日が本当に来たなら、そして私たちが本当に神の裁きの対象にあるなら、私たちも神に裁かれるはずでしょうと。もし神に敵対しているなら、でも今裁かれていないなら私たち大丈夫じゃないの。それがですね、ユダヤ人が言いたいことです。でもパウロはそれを分かって先にカウンター行ってるんですね。なぜ彼が4節言えるか、それは彼自身が一番そうやって生きてきたからです。イエスをキリストだと受け入れる前のパウロは1節から3節のユダヤ人と同じように、もしくはその中のエリートとして生きてきました。私は神の基準を知っている、律法を持っている、律法を守るためにはこうやって生きたらいい、それに入れない奴らは 裁かれるべき対象だと。だから彼は人を牢屋に入れて、そのようにして神様のために生きるのが良い生き方だと人を裁いて、情け知らずで慈愛のないものとして人を人と思わぬようなことをしながら、それが正しいことだと思って生きてたんですね。だから彼はクリスチャンを迫害してました。なぜならイエスに従うクリスチャンはそういった律法の垣根を無視したからですね。イエス様のように、むしろそのように守れない人たちがイエスをキリストだと従って生きることにこそ意味があると言ったからです。だからパウロはそういう人たちをめちゃくちゃなやつらと思ったんですね。神を神としてないやつらだと思って死刑になるようなことを手伝ってるんですね。ステパノという熱心なクリスチャンが石打ちにされて死ぬとき、彼は何をしていたか。彼はみんなの貴重品を預かってたんですね。みんなが思い切り石投げれるように。そんなパウロがイエス・キリストにダマスコという町に行く途中に出会いました。でそこで彼は何を知ったでしょうか。イエスが本当に神に使わされ、むしろ神であることを知ったんですね。普通パウロの理解してきた神様であれば、その瞬間パウロは命を取られたはずです。裁きが起こり、神様の在り方に敵対して反逆して神の計画を止めていたのが彼やからですね。神のために仕えていた人たちに死をもたらしていたのがパウロ自身やったからです。普通であれば神はそこでパウロに即死を言い渡すはずなんですね。そんな方だと思ってパウロは神様のことをずっと理解してあげてました。しかしそこで何が起こったか。彼が悔い改められるようにされたんですね。生き方を変えて、むしろイエスを通して神が働くという福音のために生きるように導かれて、パウロはそのこと、その出会いを一言で恵みと言います。ここで言われている慈愛、忍耐、寛容、あなた方は神様の慈愛が、憐れみが、今神に敵対して人を裁いているあなたの人生を本当は変えようという神の憐れみや、神様が他の人には生きず自分勝手に神を知っても生きているあなたを裁かずに待っている忍耐や寛容を軽んじているんですかと。それらがあなたの人生を本当に変えて悔い改めに導くことを知らないで軽んじているのかと。4節でパウロは自分の人生の体験から迫ってるんですね。ところが5節、あなたは固くなさと悔い改めのない心のゆえに見怒りの日、すなわち最終的に神の正しい裁きが現れる日のために、今も自分の生き方を変えずに人を裁いて、自分だけは大丈夫だと思って人を愛さずに生きているんですと。それが2章1から5節で言われていることです。6節からですね、16節で言われていることは、だって神様はどういう人か、その理由なんですね。なぜユダヤ人でさえ裁かれるのか。6節、なぜなら神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。忍耐をもって善を行い、神と人を愛し、栄光と誉れと不滅のものとを求める者には永遠の命を与え、党派心を持ち、関係に分裂を生んでいくような思いを持ち、真理に従わないで不義に従う者には怒りと憤りを下さられるのです。患難と苦悩とはユダヤ人をはじめギリシャ人にも悪を行うすべての者の上に下り、栄光と名誉と平安、もしくは平和はユダヤ人をはじめギリシャ人にも善を行うすべての者の上にあります。神にはエコひいきなどはないからです。でこの箇所は もう僕も一言で言います。この箇所はキリスト教会のプロテスタントの歴史の中でちゃんと受け取られずに来た箇所です。皆さんは自分が何によって裁かれると思ってますか？クリスチャンは思ってるんですね。信仰だと。私たちは行いによっては裁かれないと思ってるんですね。でもこの箇所ははっきり言うんですね。神は6節、一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになります。実はでもこの箇所だけじゃありません。パウロが行いを強調することは、読まなくて結構、開かなくて結構なので聞いてください。ガラテヤ書5章19節から21節です。肉の行いは明白であって次のようなものです。不貧乏、汚れ、公職、偶像礼拝、魔術、敵意、争い、曽根み、憤り、党派心、分裂、分派、妬み、酩酊、遊興、そういった類のものです。前にもあらかじめ言ったように、私は今もあなた方にあらかじめ言っておきます。こんなことをしている者たちが神の国を相続することはありません。だからパウロはですね、一貫してるんですね。人はその行いによって裁かれ、まあ、神によって判断されるんだというのが一貫したパウロの主張なんです。じゃあ私たちが聞いてきている信仰による救いとは一体どういうことなんでしょうか。そういう疑問が当然皆さんの中に巻き起こってくると思います。それを説明する前に一つだけちょっと話をさせていただきたいと思います。今日のタイトルにもなってるんですが、安っぽい恵みじゃない、もっとちゃんとした言葉で言うと安価な恵みじゃないということですね。それはボン・フェッファーという人が書いた本の中で言われている非常に有名な言葉です。まあ、僕その本読んでないんではっきり言えないんですけど、でも彼はですね、ヒトラーがドイツを導いていた時代の牧師なんですね。で、当時の多くのクリスチャンはヒトラーがユダヤ人を虐殺することに賛成しました。多くの牧師や聖書学者を含めて、彼らは私たちはイエスに対する信仰のゆえにそれでも救われると言ってユダヤ人たちが虐殺していくのをただ眺めて、まあ、時には加担していたんですね。その状況の中でボン・フェッファーという人は教会のその腐敗を鋭く非難して、それは安価な恵みやと、ただ神のイエス・キリストによる救いを知的頭の中で同意しただけで許されると思っている安価な恵み、でも本当は聖書が語っているのはそうじゃない、それはイエスを王として、キリストだとして人を守り、神を愛し人のために生きていく王であるイエス・キリストが生きた生き方に習っていく犠牲を伴うコストに満ちた高価な恵みやと、頭の中でただ理解しました同意しましたと言ってついていったら永遠の命がもらえる、そんな安っぽい恵みを聖書は一切語ってないって言ったんですね。むしろ国全体がユダヤ人を虐殺していく中でもそれに抵抗して、ヒトラーが全てを握っていく中でもそれに抵抗して生きる自分の人生命を危険にさらす、そのようなことをしてまでキリストに従う高価な、非常に高くつく恵みが聖書の語っている恵みだとボンフェファーという人は言いました。で、実際そうなんです。新約聖書が語る恵み、ここでもパウロが言っていた慈愛、それは悔い改めに導くものなんですね。イエス様の生きたように、彼の人生のように、友のために命を捨てるという、人のために自分の全てを捨てるという道に歩んでいく高くつく恵みなんです。だから実は行いに従って報いを与えられることと信仰によって神に受け入れられることは実は一体なんですね。イエスをキリストであると 受け入れることによって私たちには神の恵みによって聖霊の力が注がれるというのが旧約聖書からずっと続く、新約聖書がずっと強調している神様のなしてくださる救いの技です。それは私たちの人生を作り変えていくものなんですね。自分の力ではできなくても、ここに置かれた教会としてそこにとどまり続けてくださる神の働きを通して私たちの人生が神の力によって神を愛し人を愛する者へと変えられていく、それが間違いない神の約束なので、本当にイエスをキリストだと信頼し従っていく者の人生はイエスをキリストだと信頼した瞬間にもう受け入れられ、神が変えていくその過程を通した後に永遠の命に至るんだと。イエスキリストを信頼し神によって力が注がれるがゆえに、その時点ですでに私はこう言います、あなたの人生は確実に変えられ、ザーカイのように救いをもたらすものになると。だからですね、聖書が言う信仰による救い、最近だから言い方変えてるんですね。信仰って言って頭の理解だけのイメージが強いので、去年出た本はアレジャンスオンリーっていう本が出ました。忠実さのみ、もしくは信じて従うことのみ、それが聖書が言う信仰のみやと。それはただ単に、ああイエス様がこう、十字架は私のためだったんだ、ありがとう、頭で理解しました、 OK、 それは信仰じゃないんです。聖書の言う、聖書が言う信仰というのは神を信頼しました、だから私はイエスの生き方に従います、それを全部含むものが信仰であって、それを持つときに神の力によってあなたの人生が恵みのうちに変えられていく、神の慈愛によって悔い改め人生の方向が変えられていく、それがパウロの語る信仰による救いです。信仰による義です。ですから神は一人一人にその人の行いに従って報いをお与えになるということと、信仰によって神に義とされるということはセットなんです。パウロの中では、それを分けてしまったのが、でも実はルターもカルバンも分けてないんですよ。ルターもカルバンも神聖と義人という、まあ、神が願われる人のために生きる人生というのを分けなかったんです。それらは区別はできるけど不可分なものだって彼らは言ってるんですね。神に受け入れられることと神の姿のように神が願われる生き方にされていくことはもうくっついているから分けれないって言ってるんです、ルターもカルバンも。でもその後の学者たちがただ単に概念を分けて、で人に受け入れられやすいように変えていって、あなたはイエスの十字架があなたの罪の許しのためだと信じますか、そこに知的な動揺したらあなたは救われますという歪んだ安っぽい恵みを語るようになってるんですね。でもそれでは神様が願っている世界の回復は来ません。神様がザーカイに言われた時のような、今日救いがこの家に来ました、この人も神に関係を願われている人だから、そういったものは訪れません。イエスのように歩み、互いの人生を担い合い、あなたが置かれたところで人間関係に回復をもたらしていくという計画に私たちは永遠に参加できません。私たちがそれに参加できるのは高価な恵みをちゃんと受け取る時なんですね。それは皆さんの知的なものだけではないんですね。皆さんの人生が方向転換をするものです。まあ、フォローのために一つ付け加えときたいんですけど、別にじゃあ私大丈夫なんだろうかと不安に駆られる必要はないんですね。イエス・キリストが十字架にかかられたその時、 隣にかかってた人は本当にイエスを信頼して、今日あなたは私と共にパラダイスに言われます、いますと言われたんですね。神様が見られるのはあなたが本当にイエスを信頼して従おうとしているか、それだけなんですね。もしそうであるなら、あなたにいろいろなことを通して、中にはキャンプかもしれません、それは礼拝かもしれません、それはある人からの手紙かもしれません、そのようなことを通して恵みのうちに私たちの人生を恵みから恵みへと、信仰から信仰へと導いてくれるんですね。それは義務感からするものじゃないんですね。むしろ神の恵みへの応答として、四節のような叫びを私たちも繰り返していくようになるんです。あなたは神様が本当に恵み深い方で、恵みによってあなたの人生を変えていくということを知らずに自分勝手に生きているんですか。神様はそんなあなたも恵みによって生き方を変えていかれる方ですと。しかし同時に、ただ形式で歩んでいる人にはすごい厳しい言葉でもあるんですね。あなたは自分が例えば日曜日礼拝に来ているから、例えばスーツを着て前に立っているから神に受け入れられると思うんですか。それが神を喜ばしていると思うんですか。神が求めるのはそういうことじゃないですと。私たちは見る目で判断します。教会の在り方で期待したり失望したりします。あの人は素晴らしいと言ったり、あの人はダメだと言ったりします。でも神様は私たちの隠れたところを知っておられて、それに基づいて判断されておられる方です。皆さんはどのように神に応答して生きられるでしょうか。あなたはまだ安っぽい恵みにすがろうとされるでしょうか。それとも聖書が私たちに手渡したいと思う、あなた自身が神によって変えられ、人の人生に喜びをもたらす、そのようなコストのかかる恵みのうちに入れられたいと願うでしょうか。もしも皆さんがコストを払ってでも神に従っていきたいと思うとき、皆さんをサポートするのはこのメンバーです。私です。周りに座っている方々です。そしてその全てを超えて恵みのうちに導いていかれる神様です。最後に一言祈らせていただきます。黙祷の姿勢を取りください。恵み深い天の父なる神様、あなたの皆を心から賛美します。あなたが本当に憐れみにあふれた方であり、私たちの思いを超えて私たちを導いてくださるから、そのことをありがとうございます。主よ、私たちはあなたのことを知っていながらもあなたを信頼できずに歩みます。目の前の自分のやるべきことに、これがやるべきことだと自分で判断して、自分の力で生きていくために必死になってそれを自分でやらないとと思い、あなたを置き去りにします。目の前に見えることで、あなたが周りに置いてくれている支え合うべき兄弟姉妹非難してしまいます。あなたに期待すべきなのに、牧師に期待し、役員に期待し、教会の在り方に期待し、裁いてしまう弱いものです。しかしあなたは慈愛に富んだ方であり、あなたに従おうとされるものに、私たちが求めていなくても恵みのうちに道を備えてくださる方であるから、本当にありがとうございます。主よ、今回の中学生キャンプもありがとうございました。本当に私は牧師として使えることができないかもしれないような、そんな状況にありましたが、本当にあなたによって導かれて、あなたの恵みのうちに、あなたに献身をしたきっかけだった中学生たちを愛し、その人生が本当に喜びに満ちていくように、あなたに捕らえられ、人の人生に喜びをもたらしていく、そのような生き方に招く時が与えられました。そのうちに本当にあなたが現れてください。多くの中学生があなたと共に歩む決心をし、洗礼の決心をし、また教会を愛そうとあなたに思いを与えられましたから、ありがとうございます。あなたはパウロに対しても、私に対しても、またあなたに対しても あまり深い方です。主よ、どうかこれからもあなたを信頼させてください。この教会であなたがそばに与えられた人々と共にあなたの恵みのうちを生き、私たちを通して少しずつでも変えられていくこの世界の回復を喜んでいくことができますように。私たちが何かが起こった時、私たちの計画やプランではなく、また立てられた人ではなく、本当にただあなただけがこれをなされましたと共に賛美ができる、そのようなあり方へと私たちを導いてください。今日のこの時、心から感謝します。この祈りを主イエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。